はい、今日はですね、サムエル記の第2の、9章とあと10章だけにしたいと思います。本当はですね、11章行こうかなと思ったんですが、まさに第2サムエル記の中心的な部分、前回はですね、前回も中心的な部分7章を学んだんですけども、この11章12章というのがとても大事な部分になりましてですね、ここをじっくりと学びたいという思いがありまして、ですから短くはなると思うんですけども、その後も分かち合いするとかですね、豊かな時に なったらなと思います。で、前回の学びで7章ですよね。このダビデがこの神から家を与えるとこの約束をされて、そしてダビデの王朝ですね、ダビデの家がとこしえに続き、そこからこのキリストが現れる、神の国の王が現れることをこう約束されたわけなんです。そしてダビデがそのことで神に感謝賛美し、そして周囲の敵に対してこの戦っていき、このかなりのですね、このアブラハムにもともと約束されていたこのユークラテスのこの北の領域、またこの南の方もですね、このエドムとかですね、この平定することができた、この敵どもを征服することができ、彼らが従属するというか服従するというか貢ぎ物を持っていくような関係になってですね、そしてこの国が広がっていった部分を見ることができたわけなんですね。そしてこの9章と10章に出てくるのは、この後にダビデが何をするかなんですけども、極めて興味深い。それは恵みを施したいという一言につきますね。または真実を尽くしたいという言葉でもいいでしょう。いつも繰り返してるんですけれども、この聖書の物語というのをいわゆる世の中で起こっているようなことで、当てはめていくとですね、かなりおかしな部分が出てきます。それ何かっていうと、例えばこれから見ていくの分かるんですけれども、もともと敵であった人たちですね、に対してこの殺すのではなくて、むしろ祝福をしていくというですね、これはもう本当に普通、当時の社会の中では今でもそうかもしれませんけれども、ありえない話なんですね。ですから、このここにあるのはそのいわゆるお話ではなくて、神の世界、神の国を表している。だから私たちも直接関わってくる。神様に支配されている人たちがどのように生きていくのかということに関わってくる。神の国を描いているわけなんですね。で、早速ですね、ちょっと見てみたいと思うんですが、一節で、ダビデが言ったサウルの家のもので、まだ生き残っている者はいないか、私はヨナタンのためにそのものに恵みを施したいということです。その敵に打ち勝っていき、そして国が広がっていき、そして彼はしたいことが、このヨナタンのために恵みを施す、サウルの家のもの、これをこの祝福したいということを言ったわけなんですね。かつてヨナタンがダビデと契約を結んでいたことを思い出してください。ダビデがゴリアテに勝った後で、ヨナタンがダビデと結びつき、心が結びつきですね、そしてこのダビデがサウルの手から逃げていくときにですね、このヨナタンと契約をこの交わしました。その時に第1サムエルの20章の14節と15節なんですが、もし私が生きながらえておれば、 主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も、ということで、私に恵みを施してくださいとヨナタンは頼んでいたんですね。で、ここで大事なのは、サウルが王となっていた、サウル家があってサウルの王国が成り立つはずのところを、ヨナタンはもうこれは違うと、神は、ダビデを立てておられるんだということをもうよくこの分かっていたんですよね。でそれで、普通であればいいですか、普通であれば全員虐殺です。その家のものは木っ端みじんに、政権が変わると前の政権のものは殺されるのが当たり前です。でないと権力が保てないわけなんですね。で、ヨナタンはそこでダビデが王であるということで、自分が本当だったら後継ぎの子であるにもかかわらず、このダビデにその自分のこの何ですか、これ武具とかですね、こうあの渡してですね、あなたが王になるんだと。その時には恵みを施してくださいというふうに言ったわけなんです。でお互い愛し合っていた、本当にこの女に勝る愛だということをダビデは最後に話しました。でこれはですね、なんかそのいわゆる同性愛の関係とかそういう話ではなくて、ダビデはちょっとあの女性との関係でこの弱い部分が出てきますね。前はミカル、あのサウルの、娘のミカルとうまくいかなくて、この次回見ていくとこのバテシバとの関係が出てきますけど、だから女性とのいわゆるそういう関係よりももっと深い関係という意味です。でそれは何かといったら、契約に基づく真実な関係ですよ。契約に基づく真実な関係です。感情じゃないんですね。感情じゃないんです。まあ、それぞれ男性と女性に弱さがありますね。この男と女の関係においてですね、男性はまあ目に見えるもの、肉体的なものとかにすぐ引き寄せられていきますね。感情が伴わなくても肉体的なものに引き寄せる。女性は感情的なものに引き寄せられますね。このそのちょこっと一緒に手つないで歩いているとかですね、ちょっとなんか親切にしてもらったとかですね、ちょっと声かけてもらったとかですね、そういう感情的なもので、その延長で結婚しようということを考えちゃうわけですよ。けれども、聖書が描いている愛っていうのは真実な愛、契約に基づく愛で、契約以上の愛だから、そのどんなことがあろうと、その私は、この関係を切ることはない、一緒にいるんだという、このいわゆる結婚式の時の誓約を交わす、あですね、死が2人を分かつ時まで、辞める時も、健やかな時も、飛んでる時も、貧しい時もですね、どんな嵐があっても、で2人の間が、この切れそうになったとしてもですね、私はこの人と一緒にいることを誓いますと、こういうふうに言うわけですよ。でこれが契約という言葉がですね、この聖書の中にたくさん出てきますけれども、その契約の内容になります。もともとは契約は遺言という意味もありますし、あとはアブラハムはですね、この昔の契約はですね、動物を真っ二つに引き裂いてその間を通るという契約だから、破ったらこうなるよって話なんです、破ったら死んでも、そういうふうに真っ二つに裂かれるよっていう、こういうものだったんですね。言葉で信じて言葉で言ったことっていうのが、これがもうそれがずっとそれだけ有効であり、でだからこそ神様が私はこうするっていうふうにおっしゃった時には、絶対そうするんですよ。絶対そうするんですよ。でこれ困っちゃいますよ。途中でやっぱりちょっと都合悪くなったから、この人ちゃんと言うこと聞かないからやめとこうとかね、やるじゃないですか。でこういうものなんですね。でここですごいのが、もうすべて条件が整ってるわけですよ。もうダビデは何したっていう、もう王ですよ、普通に考えたら。でもその契約にいい意味で縛られてた。で自分がそれをやりたいと思っていたし、また実際縛られていたし、ということで、今この恵みを施したいという言葉を言ってるわけなんですね。ですから契約っていうのを考えるときには、私たちキリスト者にとって直接的に関係あるのが新しい契約です。 古い契約っていうのがありますか。新しい契約はそうだったら古い契約、これ旧約っていうのはまさに古い契約なんですが、それは何かって言ったら、シナイ山でモーセを通して神が与えられたの十戒をはじめとするですね、私以外に他に神々があってはならない、偶像を作ってはならないですね、安息日を覚えなさいとか、お両親を敬いなさいとか、それをはじめとする律法があって、それに従順であるときに神は祝福するよと、でも不従順であれば呪いがその通りになるよという古い契約があったんですけれども、神様はイスラエルはそれをことごとく破っていて、だから私は他に契約を与えると、それはもう私、その律法があなたの心に置かれるよと、つまり聖霊によって心内側の方が変えられて、神様が命じていることを行うことができるように していくという契約、これが新しい契約です。このエレミア書に書いてありますけど、イエス様が最後の杉越の祭りの食事のですね、時にパンを裂いて、これが私の裂かれるパンだよ、肉体を取って食べなさい、そしてあとは、このブドウ酒を回してですね、これがあなた方のために流される新しい契約の印である血なんだよと、取って飲みなさいとこう言われたわけです。で、教会でそれを行うわけですけれども、ということで、このイエス様が恵みを施したいと言っているところ変わらないんですよ。ですか、ダビデがしていることっていうのはキリストをこう示している場面がたくさんあるわけですよね。まあ、前から話しますけれどもですね。恵みを施したい。そして次ご覧ください。2節で、サウルの家にツィバという名のしもべがいた。彼がダビデのところに召し出されたときは王は彼に尋ねた。あなたがツィバか。すると彼は答えた。はい、このしもべです。王は言った。サウルの家のものでまだ誰かいないのか。私はその者に神の恵みを施したい。ツィバは王に言った。まだヨナタンの子で足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。ツィバは王に言った。今ロ・デバルのアミエルの子マキルの家におられます。もうすでに実は、このサウルの、ヨナタンの子ですね、ヨナタンの子は実はもう出ていて、このですね、どこだったっけかな、第2サムエルの4章かな、メフィボシェテという名の、イシボシェテ、メフィボシェテでしょ。
いや、4章の話はしなかったね。
待ってね、ちょっと待ってね。だけど名前はメフィボシェテでしょ。そうじゃなくてね、4章のね、4節に、このヨナタンに足の不自由な息子一人がいて、で、このヨナタンとサウルが倒れたということで、ウバが、その子を急いで抱いて逃げてですね、落としちゃったと。それで足が、この不自由になったわけなんですね。で、名も明かさずに、このマキルという人の家で間借りして暮らしていたわけなんです。で、そこでダビデ王は人をやり、ロ・デバルのアミエルの子マキルの家から彼を連れてこさせた。サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか。彼は答えた。はい、このしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタのためにあなたに恵みを施したい。あなたの父祖サウルの子孫を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてもよい。今メフィボシェテがダビデの前に連れてこられたっていう時に、私が想像するに殺されてもおかしくないという覚悟があったと思います。だからダビデが恐れてはならないってこう言ってるんですね。もう主権がサウル家からダビデ家に移っていました。だから先ほど言いましたように、殺されてもおかしくないわけなんですが、恐れることはない、そして恵みを施そう、そしてなんとサウル家のすべての辞書をあなたに与えると、もう信じられない話ですよ。 信じられない話をしているんです。これが恵みなんですね。で、聖書の中に2つの国が書いている。で、それが神の国と、そして神に反逆するサタンが支配する国、サタンの支配と神の支配の2つが書いてあります。そして人は罪を犯しているということは、神に反逆しているということなんですね。まあ、私たち今の社会の中では何か悪いことをしてもですね、こういう性格の弱さがある、こういう環境にいたからこういうことを行っているという、そういう見方をするんですよね。でも反逆という見方っていうのはほとんどしなくなっていますよね。でも事実、罪を犯したっていうことは敵対している、神と敵対関係にいることに他ならないわけなんですね。だから神が、制裁を与える、つまりその罪に対する報酬を与え、罰を下すということは当然のことであり、この、聖書の一番最後の近くのところには、この今の天と今の地がすべて逃げ去って、白い大きな御座が現れて、そこに神が座しておられて、そしてこのハデスにいるこの者たちがですね、復活し、すべて自分のしたことを申し開きをしてですね、神はその行いに応じて裁き、その人たちは火と硫黄の池に投げ込まれるということが書いてあります。これがこの神の国に反逆しているもの、つまり神に罪を犯しているものの最後になるわけなんです。けれども、神は和解を与えられたんですね。和解を与えられました。どのように和解を与えたか、それが、ちょっとすみませんね、キリストにあって与えられたということをですね、第二コリントの5章の、18節から見るとこう書いてあるんですが、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。わかりました？キリストに責めを負わせたんだよ。だからこれある私がクリスチャンになって間もない時にですね、伝道メッセージですか、この説教を聞いた時にですね、この同社大のその時は何だっけな、始めた人誰でしたっけ、同社大の新島城ですか、だったかな、ちょっと忘れましたけれども、何か誰かが悪さしたんですね、その学校の中で。でそれでこの追わな、何かをこう罰しなければいけないときにですね、なんとこの市内かなんか、市内じゃない、なんか木刀かなんか分かんないんですけども、その最高責任者である彼が自分をバーンと打ち叩いたらしいんですね。でこれで許すと、自分に打ち叩いた。で神が、キリストが十字架につけられるということは、神にとって自分を打ちつける行為です。ちょっと待ってよ、そうじゃないでしょうと。イエス様が、いや違うんですよ、違う。神はまず一人であられます、で同時にですね、一人子なんですよ、イエス様が。親はすぐ分かりますが、自分が十字架につけられるよりももっと苦しいです。ですね。これをしてくださった。だから和解を与えてくださったよ。でその和解を受け入れなさいというのが、この第2コリントの5章の20節に書いてあって、そして最後に21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと言ってます。そしてローマの第一なのがですね、 5章の1節に、信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。神との平和状態になったんだよって言ってんですね。もう、この 神が敵対することはない、神と平和になっている。だからローマの8章には神は私たちの味方だってこう書いてます。敵対してないんですね、もう味方なんです。何かしでかしたら罰するような神ではなくなりました。もうそういうふうに思ったらそれは悪魔です。ですか、悪魔は兄弟の告発者って書いてます。告発者、そうではなくて、もし何かしでかしたらキリストの十字架を見てください。その罰はキリストの上に載せられたんですね。でそれだけではなくですね、これから辞書がすべて返されて、かつダビデと共に食事をしようと言ってるんですね。このね、王と食事をするっていうのは単に飯一緒に食えてるって話じゃないんですよ。王と一緒に食事をするということは、もう王の分け前をもらっている、つまり王の次に自分はもうそのファミリーの中にいるとという交わりに預かってるよということで、これが神の国の中に入っていくものの姿であって、私たちが神様と敵対関係にいないだけではなく、神様が私たちにこの霊的な財産を与えてくださり、かつイエス様との交わり、食事をする特権に預からせてもらったわけなんです。では次に8節で、彼は礼をしていった、このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。もう死んだような犬ってこう言ってるんですよね。でこれが、今私たちが考える犬とは違います。愛玩動物の犬ではないんですよ。聖書に書いてくる、日本語でないですね、罵る言葉で犬って言います、言いますか、言うか、そのくらいは言いますね。まあ日本語よりもですね、例えば韓国語とかですね、他の言葉ではもっともっとたくさん使われてですね、この頃韓流ブームでですね、それ言う人がいるんですけども、それ言ったらもう大変な、普通は使わないですね、言葉になりますね。もう本当に見下す、そして価値のないもの、悪いものっていう、そういう意味があります。で聖書にはまた別の子犬っていう言葉がありましてですね、また違う単語が使われてるんですよ、ギリシャ語では。でそれは愛玩動物の方なんですけれども、普通に犬って言ったら、まあ、そういう存在ですね。で自分がそういう卑しい状態にいることを彼は知っていたわけなんですけども、なんでこんなことをしてもらえるんだと、もうただ感謝して受け取ることしかできなかったわけなんですね。で神の恵みって知るためには、自分がこれだけ貧しいんだよということを知らないと恵みが分かりません。でラオデキアっていうところにあった教会に対してイエス様が、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、貧しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないってこう言ってるんですよ。自分は大丈夫だ、自分はこれだけのことをできる、自分はそんなに悪い人間ではない、自分でこれからやっていくから、という人には恵みってわからないんですよ。恵みの第一歩っていうのは、この三条の水訓の始まりである心の貧しいものは幸いです。でこの貧しいという言葉ですね、ちょっと柔らかく訳されています。ある人がこう訳しました、心の乞食は幸いである。何にもないなんですよ、全く何にもない状態です。いや私そこまでと思ったらですね、どうぞ三条の水訓ってね、マタイの5章から始まりますが読んでみてください。 イエス様の言葉読んでください。あれはですね、道徳律じゃないんですよ。なんかこれを行ってですね、良い人間になるというような類のものじゃないんですね。まさにですね、火が降ってきますね。火炎放射器でなんか自分が焼かれたような気分になります。恥ずかしくてしょうがなくて、恥ずかしいどころかですね、もう地獄の火を感じ始めますね。そこで、ああ主よ、私は惨めなものです、私はもうダメです。これイザヤも言いました。神様のですね、御座の幻を見た時にですね、もう私はダメで、唇も汚れていますってこう言ったんですね。これは天の御国に入れる第一歩が、心が貧しいものなんだよ。で、これを知る必要があるわけですね。そして9節いきますけれども、そこで王はサウルの若い者であったツィバを呼び寄せていった。サウルとその一家の所有になっていた者は皆、私はあなたの主人の子に与えた、あなたもあなたの息子たちもあなたのしもべたちも彼のために血を耕して作物を得たなら、それはあなたの主人の子のパン、また食物となる。あなたの主人の子メフィボシェテは私の食卓でいつも食事をすることになる。ツィバには15人の息子と20人のしもべがあった。ツィバは王に言った。王様、あなたがこのしもべに申し付けられた通りに、このしもべはいたします。こうしてメフィボシェテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事することになったということで、すべてを回復してもらっているというのが大事なんですね。いいですか。神様は私たちを憐れんでくださるだけではなく、恵んでくださる方なんです。で、ここで定義します。よく言われているその正義というのと、英語だったらジャスティスという言葉ありますね。正義とライチャスネスという言葉もありますが、ジャスティスっていうとこうなんか司法関係、裁判で使われるような言葉ですね。正義、それとですね、憐れみ、英語で言ったら mercy、 そして、恵みが英語だったら grace ですね。この違いをお話ししますが、この、正義というのは自分がしたことに対する公正な報酬であります。だからしたものを受け取ることです。受けるに値するものを受けること。英語だったら You get what you deserve ですね。これは分かりますよね。で、次に憐れみというのは、その受けなければいけないものを受けなくてもよくなる。つまり罰を受けなければいけないのに受けなくてもよいように神が憐れんでくださる。 You don't get what you deserveなんですよ。恵みはさらに一歩進んでます。それは受ける価値がないのに受け取ることです。 You get what you don't deserve。 で、今メフィボシェテが受けているものは神の憐れみのみならず、死ななくてもよかったということのみならず、全部与えられている。つまり正しいことを完璧に行ったですね。ダビデの家にいるものと同じような、それを受け取っているということなんです。で、これがキリスト者になった時の与えられるものですね。ですから、こう大事なんですね。罪が許されるだけじゃないんです。キリスト者はですね、キリストにあって罪許されました、過去のことをね全部帳消しにされた、それだけではなくて義と認められるって書いてあるんですね。義と認められるっていうのはですね、神様の前に正しいとされているわけなんです。それはイエス様の方の貯金が自分に与えられたんですね。だからイエス様が正しい、その正しさを持って正しいと認められているわけなんです。で、多くの人がですね、イエス様を信じた後にどうやったら正しくなれるんですか。ちょっと待ってよと私言ったよね。この最初にはキリストにあってあなた方は完全なのですって書いて、わかりますか。もっと完全になれないんですよ。だから、この神の子供になるということはキリストと似たものになっているということであって、天に入ってキリストが受け取るのと同じ相続を受け取ることにもなるわけなんですね。だからただ過去の負債を帳消しにしてもらっただけではなくて、キリストにある特典を全部自分のものにされたんだというのが、ここで言っている この恵み、そしてメフィボシェテが辞書が全て与えられて、食物も与えられて、同じようにこのツィバというこの家のものがしもべとしてこの動いていくというですね、ところまで与えられていったわけなんですね。であと王と食事をするっていうのもですね、実は先ほどちょっと言及したラオデキアの教会ですね、熱心に悔い改めなさいとラオデキアの教会にイエス様言われてるんですよ。そしてそうしたらですね、こうやってくれるって言ってるんです、見よ、私は外の戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。素晴らしいですね。昔食事っていうとですね、今の食事よりもっともっとすごいんですよ。もっともっとですね、交わり、交わりがあるんですよね。日本の日本の食事はですね、武士道がありますから、もともと一つのですね、なんだ、お膳のところに自分のものがあるわけですよね。韓国行ってみてください。違います。みんな同じところから食べますですね。日本の人と一緒に食べたときにですね、こうやらなくていいんだよってですね、みんな一生懸命箸の裏を使って、後ろを使ってですね、こうやって取ってるんですけど、いやそんなことしなくていいんです、ね、全部同じ釜の飯っていうのをまさにやってくださいって言ってるんです。生産式がありますですね。あれ本当は私一つの杯でやりたいんですよ。そうするとちょっと今抵抗がありますね。でも昔はそうだったんです。パンも一つのパンがあって、それをその時に自分でビリッて破ってむしゃって食べたわけですよ。そしてなんかこの汁があってですね、その汁、それをつけて食べるも一つのところから食べるわけです。もう唾がお互いに入ろうかどうして関係ないわけで、家族はどうですか。家族だってあんま関係ないでしょ。分けるわけないですよね。キリストを自分が受け取るわけですよ。その肉を自分が受け取り、また血を受け取り、キリストにあってその同じ成分が、互いに体の中に入っていることによって一つになっているということを表しているわけなんですね。ぜひ教会の中でこれを回復したいと私は願ってますね。キリストにある一体感です。そして、今何で話したんだっけ。その食事の話ですよね。食事をしていたんだと。だからイスラエルたちが食事をするって言ったら、なんかこういう机があってですね、そこのところにですね、こう並んでいてですね、それじゃないんだよと。多分こうちょっと横たわるような感じでこう食べたと思うんですよね。だからもっと低い、だからちょっとアジア的ですよね、この低いお膳みたいなところで、そこ横たわってこうやって食べてたんですよ。イメージ変わるでしょ。ね。でもこれが交わりの象徴でした。そして後でツィバの家がですね、ずっと後に出てくるんですけれども、このダビデ家の中でいろんなこのお家騒動が起こってですね、そのどさくさ紛れにツィバがメフィボシェテについて、メフィボシェテが あなたを裏切ったっていうことを嘘つくんですよ、中傷するんですね。でダビデはそれを信じてしまって、辞書をあなたに半分与えるってこう言ったわけですよ。なんでかって言ったらツィバはですね、嫌だったんですよ。自分は欲しいのにですね、欲しいのに全部主人のものになっちゃったっていうことでですね、それは後で出てきた時にじっくりお話ししますけれども、では、結構の時間になりましたね。10章いきましょう、ね、今度は対照的な話ができます。同じようにその親がしたことによって、親がこの取り交わしたものによって子が恩恵を受けるんですけど、その恩恵を拒む話になります。ですか。この後アモン人の王が死に、その子ハヌンが代わって王となった。ダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたようにと考えた。なんとダビデはサウル家というイスラエル人のみならず、異邦人の王に対してもその真実を尽くそうと考えたわけなんです。ちょっと考えてみてください。すごいことなんですよ。いいですか。これをまた思い直してください。仲間だけではなく異邦人に、ユダヤ人だけではなく異邦人に、そのキリストの国というものが、そのイスラエル、ユダヤ人だけではなくて、その外にいる人たちにも与える。これが恵みなんですね。いいですか。壁が壊されていくんですよ。恵みなんですよ。 宣教というのはですね、壁を壊す作業です。何ですかその宣教が壁を壊す作業って、どういうことかと言いましたら、違う文化、違う言語、全く自分とは違う生活圏のところにキリストを紹介するときにどうするのか。自分のものを持ってったら終わりですよですね。自分のものを持ってったらいけないんですよ。その人たちと一緒に暮らすわけです。その人たちと一緒になるわけです。私の知り合いでタイに育った兄弟がいるんですけども、親がですね日本人ですけども、タイで宣教してました。半分もタイ人ですね、日本人の顔して日本語話してるんですけど、なんかちょっとおかしいなって、思考回路がタイ人になってますけれども、そうですよ、本当にそうですよ。思考回路なんでこんなこと今突然話したのかなっていう、で本当にそういうふうにこの広がっていくものなんですね。ですか。でそれでこのアモン人の那覇市はですね、一時期ですね敵対もしていたんですけれども、仲良くもなったりしてたんですね。だから本当にこれはすごい寛容な、この技になってくるんですが、2節、どこまで、3節かなですね、2節の後半か、間違った。そこでダビデは家来を派遣して、彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがアモンの地に来たとき、ところでアモンって分かりますか？地図で一応調べてみてくださいね。ヨルダンのね、中にありますね。ちょっと内陸に入ったところですね。アモンですね。で、そこの首都が、ラバになりますね。今の、アンモン、アンマンか、間違った。首都。あれがラバです。だからアモン人と同じですね、同じ首都にしていますけれども、で、そこに派遣しました。そして、3節でアモン人の司たちは彼の主君ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか？この町を調べ探り覆すためにダビデはあなたのところに家来をよこしたのではありませんか？このようにダビデの意図を疑ったわけであります。で、興味深いことに、那覇市の別の子でショビという人が後に出てくるんですが、ダビデによくしている場面があるんですね。これ第2サムエルの17章の27節から29節なんですけれども、ですから今は出てこないんですけれども、やはりダビデがこの真実を尽くしてくれるんだということをメッセージを受け取って受け入れている子供もいたわけなんですけども、ここにいるこのハヌンはそれを疑ったということになるわけなんですね。で、そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らのひげを半分剃り落とし、その衣を半分切って尻のあたりまでにし、彼らを送り返した。ダビデにこのことが知られたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った、あなた方のひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。これですね、まずダビデのところに、そのダビデによって使わされた使者だから、ダビデのところに戻らなきゃいけないんですよ。でこれやらなかったらそれこそ罰せられるんですけども、ダビデは理解しました。ひげを剃られるっていうのはですね、もうものすごいこの何て言うかな、恥ですね。まあ今で言ったら去勢されるほどのインパクトがあったと思いますね。それをこのあまりにも侮辱的なことをされたので、もうダビデは分かって、文化的にこんなことはもう自分の前に出れないというのも分かってるから、いい、分かった分かった、エリコにとどまっていなさい、そのようにこの言ったわけなんですね。よろしいですか。このハヌンの姿というのは、キリストにある恵みをですね疑う人たちの姿であります。これだけの良いことをすると言っても、いやーこれは何かあるんだろうと言って、それを拒み続け、自分の在り方を変えない人、キリストが王となったこと、キリストが今は自分人生の中で主とならなければいけないということを、いやいや俺に意地悪するためだろう、俺に何か痛めつけるためなんだろう、 このように疑っていつまでも敵対する人、この姿を表しているわけなんですね。で、そういう姿がヘブルの10章の29節にあるんですが、神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさいということであります。本当に自分の領域、これを捨てないといけないですね。捨てないと、この、まあ、こういうことになるわけですね。で、アモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこでアモン人は使いをやってベテレホブのアラム、シリアのことですが、前回も出てきましたね。ユーフラテスの上流地域の方まである、ダマスコの方からですね、あの地域の方ですよ。ソバのアラムの歩兵2万、マーカの御兵士1000、トブの兵士1万2000を雇った。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。もう懲りずにですね、やはりアラムがですね、この隙を見てですね、こう戦おうとしているわけなんですよ。そして今度はヨアブたちをそれでダビデが送り、アモン人は出て町の門の入り口に戦いの備えをした。門の入り口、つまりこれから出ていくということですね。その城から、この町から出ていく。ソバとレホブのアラムおよびトブとマーカの人たちは別に野にいた。ということで、このアラムの人たちが野にいて、アモン人たちが町にいて、これによってヨアブと勇士たちが挟み撃ちにされたような状態になっています。で、ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員がからさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託してアモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければお前が私を、救ってくれ。もしアモン人がお前より強かったら私がお前を、救いに行こう。強くあれ、私たち我々の民のため、我々の神の、まちまちのために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。素晴らしいですね。ヨアブはもう信仰に燃えてですね、この今挟み撃ちにされているけれどもですね、神がのために全力を尽くそう、また民のために。ヨアブと彼の部下の兵士たちがアラムと戦おうとして近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、アビシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはアモン人を撃つのをやめてエルサレムに帰ったと。町にまた入り込んだんですね、このアモン人。またアラムも逃げていきましたと、いうことで、アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て団結した、ハダデエゼル、また出てきました、8章でも出てきましたけれども、ハダデエゼルは使いを送り、川向こうのアラムを連れ出したので彼らはヘラムに来た。ハダデエゼルの将軍ショバクが彼らを率いていた。このことがダビデに報告された。すると彼は全イスラエルを集結し、さっきはヨアブだけでしたけれども、今度は全イスラエルですね、ヨルダン川を渡ってヘラムへ行った。アラムはダビデに立ち向かう陣備えをして彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車700と騎兵4万をほふり、すごいね、これ神様にの動物捧げるときにほふるという言葉を使いますけれども、ここでは戦車兵700と騎兵4万ですね。神に対する生贄としてですね、いう言葉を使ってます。で、将軍諸幕を撃ってその場で殺した。だからこれ神様の戦いだって意味合いがあるんですよ。この冗談じゃなくて真面目にだと思うんですが、ハダデエゼルに仕えていた王たちは皆自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見てイスラエルと和を講じ、彼らのしもべとなった。アラムは恐れてそれからもアモン人を救おうとはされなかったということで、救おうとはしなかったということで、懲りずに行ってたんですけども、ここでも懲りたわけですよね。懲りました、アラムがですね。この8章に出てきたアラムが、このまた10章ではもう懲りて、しもべとなることができ、アモンですね、アモンが、町に戻ったということで、このアモン人を滅ぼすために、時間がかかるわけなんですよ。それが11章の1節に出ていて、 そこにはダビデの姿がなかったと。その時に何をしてしかしてしまったのかという話に続くわけなんですね。それは次回学びます。もうこれだけでももう結構な時間になりましたので、ですね、今日のまとめをしますとですね、ローマの5章の21節ですが、こう書いてます。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストのようにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。まさにメフィボシェテの世界ですね。罪が死によって支配して、本当は死ななければいけなかったけれども、恵みが自分を支配していると。どのように支配しているのかといったら、イエス・キリストによって義の賜物、つまり自分が義と認められることによって支配を受けていると。そして永遠の命を得させる、つまり辞書を与えられました、食事を与えられました、王の食事ですね。このような相続を与えられたんだよということになります。ですからこの5章をですね、ぜひですね、読まれるといいと思うんですけれども、後でですね、有名な言葉はその直前です。こう書いてあります。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。これを信じてですね、へりくだって歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちは、自分の持っているものを捨てたくないと思ってしまって、戦ってしまう愚かな者たちでございます。しかし主よ、今見たように罪の増し加わるところには恵みが増し加わると、ダビデが示したように、死んだ犬のようになっているメフィボシェテに対しても多くの恵みを与えてくださったように、あなたがキリストイエスの十字架によって恵みを施してくださることを信じます。主よ、それによってあなたが私たちを義としておられるので、その中であなたを崇めながら感謝しながらあなたに仕えていきたいと願います。本当に私たちが罪人であることを、そのいつも十字架のそばにいることを、忘れることがないようにしていきたいと願います。十字架のそばにいること以上に私たちは成長することができません。それ以上のものになることはできません。神様、本当にいつもあなたの身元にいて恵みの中で支配されて行きたいと願います。助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。